はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、チームワークってこういうことというですね、実例のお話をしたいと思います。先日、努力は運を支配するというテーマで、私のね、大学時代の恩師、まあ、ゼミの先生であります、日比野博先生のエピソードをお話ししました。日比野先生はね、私の、まあ、指導者像っていうんですか、こういう指導者になりたいなって思う、頭に思い浮かぶそんな、先生でして、ラグビー早稲田大学の、監督、そして日本代表の監督もされた方であります。でその先生からの影響をすごく強く受けていて、努力は運を支配するっていう言葉は、日比野先生から教わった言葉として私の座右の銘なんですよという話をね、数日前の放送でさせていただきました。まだ聞いてない方はね、ぜひその放送も聞いていただきたいんですが、その時にお話した日比野先生の、エピソードがですね、非常にリスナーさんに好評でして、何かもう一個ぐらい日比野先生から教わったエピソードを紹介したいなと思ったんで、まあ今日ね、そんな形でまた日比野先生から教わったお話をさせていただきたいと思います。チームワークっていう言葉をですね、よく指導者使うと思うんですね。チームワーク大切だよっていうことを言うと思うんですけど、実際にじゃあどういうことがチームワークなのかと、チームのためにっていうことは何なのかっていうね、そういう分かりやすい本当に感動のエピソードがあります。今日もね、大学時代に先生からいただいた資料を読みながら話を進めていきますが、昭和45年、日比野先生は早稲田大学ラグビー部の監督に就任したということで、これ思ってもみなかったことだそうです。もともとですね、その監督に適任であろうという方が推薦されたのですが、その方のお仕事の都合で引き受けたもののですね、実際シーズンが始まってみたら、まあ、ちょっと続けることができないということになり、でそれで OB 会の会計係をやられてるんですかね、そういった立場だった日比野先生がもう代役という形であなたがやってくれということでですね、あの話が降ってきたということなんですね。でやるからにはもうじゃあ頑張ろうということで、日比野先生は監督業を引き受けて、そして1年目でですね、学生選手権で優勝したと、学生日本一になったということなんですね。ただ当時は学生日本一が、まあ、一番というよりはですね、社会人に勝って、本当の日本一というような、そういう感じだったらしくてですね、まあ、大学日本一になった後に新日鉄釜石というね、まあ、ラグビーファンの中では非常に有名なチームですね。このチームと最後日本選手権決勝を当たることになって、ここに勝って本当の意味での日本一っていう、そういう試合がね、控えていたというところなんですね。でその時に、ギャオスさんという方と、黒田さん、まあ、ギャオスさんという方はね、本名は高橋さんということで、まあ、あだ名なんですけども、先生の資料にはですね、ギャオスと黒田というふうに書いてあるので、その名前をそのまま使わせてもらいたいと思います。そのギャオスさんとですね、黒田さんは共にフッカーという背番号2番のポジションで、まあ、スクラムを組む上で非常に重要な役目というふうな、すごく中心的な役目というふうに思ってください。まあ、バスケットでいうと何ですかね、センターなんですかね、まあ、スクラムの中心ということですね。非常に判断力も必要な、そういう重要な、役目だそうです。で、レギュラーは3年生のギャオスさんでしたと、ね、ギャオスがレギュラー、ね、3年生のギャオスがレギュラーということなんですね。で4年生の黒田がその次の選手ということで、非常にこの4年生最後のシーズン頑張ってきたけれども、強さ正確さの面で、一歩及ばず、まだ、黒田は公式戦の出番がないという、そんな状況で、1学年下の、高橋さんことギャオスがですね、出てたということですね。でチームの要に成長したそのギャオスの活躍で、ずっと勝ち上がってきたんだけれども、大学選手権の決勝でですね、そのギャオスが肩を痛めてしまったということで、肩のですね、脱臼をしてしまったそうなんですね。うん、で日本選手権、新日鉄釜石との試合の3日前に日比野先生は決断を迫られたと、ね、ギャオスを出すのか黒田を出すのか、これ決断を迫られたらしいんですね。多分今だったらあんまり悩むことはないだろうと先生はおっしゃってたんですが、というのもこのシーズンはまだですね、選手交代が認められてなかったそうなんですね。うん、まあ1回 エントリー15人決めたら、もうそのメンバーで試合しなきゃいけないと。で、怪我とかで抜けたら、14人で戦わなきゃいけないっていうルールだったらしいんですね。うん。まあ、怪我をして、今までね、センス抜群でずっと戦ってきたギャオスがですね、怪我をして出て、もし途中で壊れて14人の戦いになったら、まず勝ち目はないと。うん。まあ、本人は、自分で行きますというふうに、頑張ってね、いや、やりますっていうふうに言うんだけど、まあ、どうも不安だということですね。であれば、いっそ黒田を使おうかな。でも、黒田は今まで試合に出したことはないし、練習で見てると非常によく頑張ってるので、信頼していいんだけれども、でも、どうしようかなっていう、すごく悩ましいところですよね。怪我をしてるエースか、それとも頑張ってきた控えか、うん、4年生の意地か、ね、それとも今までのレギュラーの経験かっていうところで、どっちかを選ばなきゃいけないというところなんですね。うん。で、日比野先生は、どっちかっていうと、危険な賭けを避けて、ね、怪我のリスクを避けて、黒田さんの起用を考えたそうなんですよ。ギャオスは今回、無理させられないと。だから黒田で行こうと。ね、晴れの舞台に登場すれば、まあ、黒田さんも力以上の活躍をしてくれる可能性もあると踏んで、黒田で行こうと、日比野先生は思ったそうなんです。で、日比野先生は、ギャオス本人と仲間にですね、もうこれはちょっと無理だなと、うん、ギャオス本人にも、まあ、半ば諦めさせるというか、納得させるために、実戦通り激しいスクラムをですね、30回組みなさいということを練習で命じたんですね。で、何度も何度もこうやってみて、肩がどうしても痛いと、でも力が入んないと、ね。で、パフォーマンスが下がってて、やっぱりちょっとこれだと、今回の試合は厳しいなと、申し訳ないけど黒田で行かせてくれというふうに、その練習の後に言うつもりで、ね、スクラム30回組めというふうに命じたらしいんですよ。で、一発、また一発と、ね、まあ、練習相手はもちろん黒田なわけなので、黒田とギャオスがガンガンとこうぶつかってですね、これ30回やれというふうに言ったわけですね。で、こうしたらもうギャオスは諦めるだろうと。で、周りのみんなも、あ、ちょっとギャオス今回無理だなと。じゃあ黒田さんやりましょうっていうふうにチームが固まるだろうと思って、30発を組ませるうちの20発目が終わって一息入れたときに、急にですね、黒田さんが日比野先生のところに来て、こう言ったそうなんですね。監督、ギャオスでいけますよと。いつも通りの当たりと押しが戻ってきました。っていうふうに言うんですね。ね、これすごい一言だと思いませんか ?4 年生で今までずっと努力してきて、このね、全日本選手権の決勝で自分は試合に出れるかもしれないと。普通試合出たいですよね。普通試合出たいし、その期待に応えたいっていうふうに練習を頑張る中で、でもライバルのその当たりがいつも通りに戻ってきてるから、これは、ね、ギャオスでいけるっていうふうに思って、監督に、ね、ギャオスでいけます。俺じゃなくてギャオス使ってくださいっていうふうに言える4年生。うん。ましてやこれ、後輩ですからね。後輩にいけるんですよ。絶対大丈夫です、監督。いつもの当たりが来てますからっていうふうに言って、この一言を言ったですね、その、なんていうかな、本当にこう自分のためにっていうことをね、乗り越えて、自分のことよりも、ライバル意識を超えたですね、フォア・ザ・チームの精神が、黒田さんの中にこう流れていたっていう、このエピソード、これが本当のチームワークなのかなと思うんですね。うん。もう巡り巡ってね、自分が試合に出るチャンス、そして決勝で活躍して、自分がね、の活躍で日本一になるというチャンスを引き換えにですね、フォア・ザ・チームの精神に流れた、黒田さんが、ギャオスでいけますよっていうことで、日比野先生の背中を後押ししてくれて、じゃあそうしようということでですね、試合に臨み、無事結果日本一の座をプレゼントしてくれたということなんですね。うん、まあ、試合が終わって、ギャオスがね、試合が終わって黒田さんとのところにまっすぐ飛んでいって、二人が強く抱き合ってたというシーンを私は忘れることはできませんと。ね、この優勝はあなたたちのおかげですっていうような、ことをね、日比野先生はその時に感じたそうなんですね。どうでしょうか、このエピソード。私ね、これすごくね、好きなエピソードで、うん、こういうことで学生スポーツってこういうことだなってすごく思うんですよね。なんだかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しいと思って、今日はこんなお話をさせていただきました。はい、もうちょっとだけお話ししますね。 はい、いかがだったでしょうか。今日もね、また日比野博先生から教わった、本当のチームワークってこういうことだよねという実例でですね、ギャオスさんと黒田さんの、お話をさせていただきました。監督、ギャオスでいけますと。いつも通りの当たりと押しが来てます。この一言をね、この今手元にある文章で本に、本でね、私読んだときに、これちょっとね、涙が出てくるような、そういう話だったですね。二十数年前に初めて聞いたときはね、あ、こういうことっていいなっていうね、本当にこの、自分のことっていうよりはチームのことっていうふうに考える、本当に上を目指した集団のね、エピソードだなっていう感じで、非常にこう大事な、私の中で大事にしているエピソードでした。何らかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しいと思っております。また、発見、感想、気づきなどありましたら、ぜひコメントいただければと思います。昨日の放送ですね、練習メニューを作るときに忘れがちなことじゃないです、ごめんなさい。昨日の放送は、ボイシーの方のコメントを読み上げていますが、あ、練習メニューの立て方は具体的にですね、ごめんなさい、こちらの方にいただいたコメントを読み上げていきます。ですね、山さん、おはようございます。初めてコメントします。 ありがとうございます。今日は三原先生が挙げられて視聴ゼロ、いいねゼロだったので、なんか嬉しくてコメントしました。一番最初に聞いていただいたんですね。昨日今日とタイムリーな内容です。ミニバスの低学年の子たちがしたいこと、シュートを軸に、シュートが入る喜びを感じてもらうとともに、そこにつながるピボット、ドリブル、フットワークなど基礎的な部分を加えて、よりバスケットが好きになってくれたらなと思いながら子供たちとバスケをしてます、ということでね、山さんコメントありがとうございます。コンセプトがしっかりしててね、素晴らしいですね。ぜひ子供たちを楽しみながら頑張ってください。はい、なおさん、メルマガの質問者さんと似たような環境のチームなので、昨日今日の放送とても役に立ちました、ということでですね、これ同じようなね、質問者さんに感謝ですっていうのがあれですね、前川さんもそうですね。私はコーチではありませんが、なかなかレギュラーになれずにいる、小6息子とその友達2人を指導したいと思っています。しかし体育館使用料が高く、練習時間を1時間しか取れず、悩んでいたタイミングで今回の放送でした。なのでとても参考になるお話をしていただいた三原先生と質問者様に感謝しています、ありがとうございます、ということでね、こういった質問に答えるコーナーっていうのはすごくなんかいろんな人にですね、当てはまる部分があるのかなと思って、非常に嬉しく思っております。前川さん、直さん、ありがとうございます。もう一人、影島さんですね。環境のせいにせずできることを全力でという感じがとてもいいです。それで勝てたら、監督も選手もワクワクしますね。個人的には放課後になったら走って体育館へというのが、そこまでこだわって信じてやるんだと全員がなってると楽しいだろうなと思いました、ということでね、まあそういうやっぱり足取りがね、いいチームって絶対強いチームだと思うんでね、そんなチーム作っていきたいですね。影島さん、コメントありがとうございます。ということで、今日の発見、感想、気づき、それからね、明日日曜日は、生放送にして、いろんな、リスナーさんからの質問に答えるコーナーやりたいと思いますので、本編とは関係なくても、なんかあればですね、質問、いただければと思います。よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。週末は質問に答えるコーナーということで、やっておりますので、もしよかったら一度 Facebook の方、覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。